今日も皆さん礼拝に来てくださってありがとうございます。先週から聖なるセックスという、説教シリーズが始まりました。これは、性別とか性的関係とか結婚とか、そういうものを神様がどう言っているかとかことについて見ていきます。今この国ではこの社会では、こういう性別とか性の関係とか、結婚っていうものが、とても紛争の火種となって、騒がれている話題であって、このことについて分裂が生まれたりしています。なぜならこういういろんな混乱や問題が結婚についてあるんですけども、でもそれでもアメリカ人の人はまだ結婚しています。そしてこんなに社会が混乱してねじ曲げられて歪んだ社会になっても結婚がなくなるということはないと思います。アメリカ人はまだ未だに結婚していますし、中には何回も何回も結婚する人もいますけども、そしてまたその結婚式や披露宴というものが大きなパーティーとして祝われています。ただその結婚というその概念というものがとてもこう下げすまされ貶められてしまっています。また一つ指摘したいことは、こういうようなその結婚に対する攻撃とかがあって、フェミニストとかはその結婚を嫌ったりしていますが、それでもやはり結婚というのはこう持続力のあるものなんですね。なぜなら神様がこのように意図されご計画されたものだからです。40年前にベテ・フリーダンという、フェミニスト、有名なフェミニストは、結婚とは家庭内刑務所における囚われの身だと言いました。またグロリアス・スタインハムというフェミニストは、結婚とは魚が自転車、女性がすみません女性が魚だとしたら夫は自転車だというふうに表現、要するに意味がないものだと表現したんですけども、その人でさえも自分が60代になった時に結婚したんです。魚のままではどうも大変だったようで、自転車が必要だったようで、この人でさえもそう言いながら結婚したんですね。ですからこのフェミニストの人でさえも、そのように皮肉っていた人でさえも結婚しました。では私たちそのクリスチャンの結婚、この清い聖なるもの、私たちクリスチャンはどう見ていったらいいでしょうか。この世の中ではその聖なるものが低くされ、卑しいものがまるで聖なるものに語られているこの文化の中で、そこでまず、見るべきところは、聖書の創世記ですね。創世記、ここで神様が、結婚をどのように言っているか、そこで、ご一緒に創世記2章をお開きください。そして18から、25節を、読んでいきたいと思います。どうぞご自分の聖書を、お開きになって、私と一緒にこのところを読んでください。創世記2章18節から、神である主は仰せられた。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。神である主は、 すいません、ここで注目すべきことは、神様が人が一人でいるのは良くないと言っただけではなく、この彼にふさわしい助け手を作ろうと言われています。19節、神である主は土からあらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作り、それにどんな名を彼がつけるかを見るために人のところに連れてこられた。そうですね、まず助け手を作る前にこのような動物たちをまず神様が作られてるんですね。20節、人はすべての家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけた。しかし人にはふさわしい助け手が見つからなかった。ディスカバリーチャンネルとかそういうところでいろんな自然なことを自然 の番組やってますけども、でもここでまずアダムはここでいろんな最初に動物を見てたときに、あれいろいろ見てたわけですね。動物がそのシマウマだとかコアラだとかいろいろいて、それがみんなオスとメスがいて、でその時にアダムがちょっと何かを感じたと。そこで21節、神である主は深い眠りをその人に下されたので彼は眠った。そして彼のあばら骨の一つを取り、そのところの肉を塞がれた。神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れてこられた。23節、人は言った。これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう。これは男から取られたのだから。それゆえ男はその父母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となるのである。でここに、聖書の中にこの関係が書かれています。そしてこの二人は一体となると書いてありますが、この一体となる関係は、この関係しか聖書にも書かれていません。親子の間にも素晴らしい関係があるし、兄弟姉妹友人同士の間にも素晴らしい関係がありますけれども、でも一体というふうには呼ばれていません。例えばあなたに大きな影響を与えたその信仰の先輩、その人がいてくれたおかげでここまで来れたと思えるような恩師がいたとしても、その人との関係を一体とは、聖書では呼んでいません。この一体となる、これはその夫と妻の間だけなのです。25節、人とその妻は2人とも裸であったが互いに恥ずかしいと思わなかった。ここにはこの箇所には素晴らしいことがいっぱい詰まってるんですけども、特に今日皆さんに気づいていただきたいことは、その神による決定というものです。それ25節にあたりあります。もう一度言います。人とその妻は二人とも裸であったが互いに恥ずかしいと思わなかった。これはその結婚がどういうものなのかという、その 聖なる本当の意味を表しているところです。結婚すると、いろいろどういう歯磨きがいいかとか、トイレットペーパーの向きはどうがいいかとか、そういうことで揉めたりしますけれども、でもここに書いてることはそんなことよりもっと大きなことです。ごめんなさい。結婚というのは、確かに今日私がお話しすることと現実の結婚の、私たちの現実の夫婦生活、結婚生活の間には大きなギャップがあると思うかもしれません。でも私たちはこの世の中で完全に聖なることはありませんけども、でも確かに私たちが完璧できないとイラついたりしますけども、それでも神様が示してくださっているのは、私たちはこういうものとしてもともと神様が意図してくださり、私たちはそれを目指すべきなんだと。私も妻のビッキーと一生懸命結婚生活を一生懸命こう築き上げながらも、確かにこの神様がのもともとの意図したことから離れているけれど、でもそれをもし知らなかったら、その神様の元の意図とご計画を知らなかったら、もっとどれほどひどいだろうか、私たちの夫婦生活はと思います。結婚というのは人間の心がしたい、求め、絶望するもの、それを味わうことができるものです。人の心が心から奥底から求めるもの、受け入れられて、すべて知られて、何も隠すことはない、完全に受け入れられている、私にはまだ欠点はあるけれども、でも受け入れられて非難されることがない。アダムとエバはその裸であったけども恥ずかしいと思わなかった。でも確かに罪によって私たちの関係が壊れますけども、でも罪がすべてを消してしまうわけではありません。罪とは、例えばその素晴らしい結婚の姿にペンキをぶっかけてしまったような状態になって見えにくくはなりますけども、でもそこにあったもともとの絵が消えてしまうわけではありません。そこにあるのが見えます。ですから罪によって確かに壊れた、怪我された部分はありますけども、全部が消滅されたわけではありません。先週この社会は異教化した、世俗化、単の世俗化だけではなく異教化した世界と言いましたけども、このただ中でその結婚というのが単なる一時的な契約のように考えられたり、自分たちのニーズを満たすものだと考えられたり、そしてまたその、 生物学的に動物として必要なものなのだと、そんなふうに貶めて考えられたりしていますが、本当はその神様が意図された本来の結婚、それを私たちは回復し再発見する必要があります。それは単に一緒に洗濯したり料理したりして生活するだけのことではありません。例えば独身者の方たちも、まだ結婚なんてしてなくてよかったと思うかもしれませんけど、でも独身の時には自分にとってたった一人の見つけるべきだと思ったりしますけども、でもまた離婚した人たちを見るとがっかりしたりするかもしれませんけども、でも次から次へといろんな人と関係を持つのではなくて、そうやって試すのではなくて、神様が本当に意図されているその大きな結婚というそのご計画を見上げてください。この性別、結婚、性的関係というのは別に偶然発生したことではないということが聖書を見ると分かります。男女の性別は神の本来のご計画の一部であり、神のご栄光のためなんです。その男性と女性が違うということ、相違点があるということ、それが神の栄光を映し出すのです。私はその女性が軍隊に入って男性と同じように第一線で戦場で戦っているのを見ると心が痛みます。男性が自分が戦って女性を守るというのが本来の形です。女性は女性として、男性は男性として、その違いがあります。そしてまた男性も女性も両方とも神の形として作られました。その神様の性質を持つものとして、だからこそ尊厳があり価値があり、男性も女性も同じなのです。そういう意味ですから、その男性と女性には同じように神の形として作られたというまた類似点があります。それが神の栄光を映し出しています。そしてまた男性が女性のうちに満足を見出し、女性が男性のうちに満足を見出し、その夫婦間の喜びのうちに見出す満足が神の栄光を映し出すのです。そう、2人いるからもっとたくさんのことができるとか、もしくはそういう道具的な 存在関係ではないし、結婚というのは神様のからの驚くべき贈り物なのです。素晴らしい贈り物なんです。このような堕落した壊れた世界の中であっても、その神様の栄光を映し出し、その神の与えてくださった素晴らしいものを味わうことができる。もしあなたがその性別結婚、性的関係というものと神様の栄光との関係、そこにコネクションがある、そこに神様の栄光とのつながりがあるということを見失ってしまうと、大事なことを見失ってしまいます。私たちの社会における結婚は、まだ結婚は続いているけども、この社会でも、でもその、結婚と神様のご栄光の関係を見失っているがゆえに、いつまでもこうまるでインターネットでサーチを続けているように、な状態で、何をしたんだろう、どうしたらいい、サーチしながらずっとサーチを続けている、そのような状態になってしまいます。また神様が結婚ということについて、ちょっとズームアウト、一歩下がって、結婚の大きなその全体像、どういうものかを神様が表しておられるのは創世記だけではありません。その広角レンズで結婚というものをこう見るようなところ、神様がほら見てごらん、大きな中で、大きなレンズでこう全体像、結婚というものがどういうものなのか、それが書いてあるのは、またエペソ5章にも書いてあります。そのエペソ5章のところは有名なところで、もう皆さんご存知かもしれない、みんなは知ってる、知ってると思うかもしれませんが、そこに何度読んでも見逃されていることが、よく見逃されていることがあるんです。というのはこういうことです。ちょっと例えなんですけども、例えば皆さんが写真を見せられたら、あなたにこの写真を1枚手渡されたり、それから Facebook で写真が掲載されたりすると、まずあなたはまず何を見つけようとしますか？その写真の中にあるあなた、自分を見つけようとしますよね。そしてそして自分がうまく写っていると、その写真はいい写真なんですけども、自分が変に写っていると、あ、もうこの写真全然ダメっていう風になってしまいますね。そうですね、クリスマス用の写真とか、自分がどういうふうに写ってるか、まあ今いろいろ Facebook だとか Instagram だとかいろんなものがありますけども、 ですから私が言いたいのは、同じような方法で私たちは聖書を読んでることが多いということです。だから聖書を読みながら、その自分のことばっかり見つけて考えようとしてしまう。でもそういうふうに自分のところだけ読んでいくと、本当に聖書の中でこう意図していることを見逃してしまいます。5章の22節から今読んでいくんですけども、皆さんに、この中で探していただきたいのは、誰が一番この中で大事なのかというところを読んでください。誰が一番肝心なのか。5章22節から、妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。なぜならキリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であられるように夫は妻の頭であるからです。教会がキリストに従うように、妻もすべてのことにおいて夫に従うべきです。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。誰も自分の身を憎んだ者はいません。かえってこれを養い育てます。それはキリストが教会をそうされたのと同じです。私たちはキリストの体の部分だからです。それゆえ人は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのです。この奥義は偉大です。よく人がこの世の中で、女性というのは神秘だ、よくわからない、女性のことは深くはわからないと言ったりしますが、聖書はそうは言っていません。この32節、この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているのです。ここで私たちが見逃してしまいがちな、でも一番大事なことは、この夫婦の結婚の中で、それはキリストなんですね。ここに読んだ箇所において、すべてキリストが基準になっています。キリストが基準点になっています。ですからキリストを見逃してしまったら、結婚は全く意味をなさなくなってしまうんです。この最も特別な素晴らしい関係、私たちに与えられた関係がキリストを見逃してしまったら全く意味がなくなってしまう。そのパウロがここのところで、今読んだ箇所の中で読んだ8節の中で6回何々のようにという言葉を使っています。だから夫と妻以外にもっと大きな見上げるものがある。妻と夫の関係は何々のように、 それはキリストのように、主のように、キリストが教会を愛するように、キリストが教会のためにご自身を捧げられたように、だからキリスト、キリストと書いてありますね。キリストを離れては結婚というこのこと、私たちはすることができません。私たちがその神を除外し救い主というコンセプトを消去してしまうと、その福音の豊かさと私たちに差し伸べられている憐れみを消し去ってしまいます。そして彼がしたいこと、彼女が欲しいこと、そのことに走ってしまって、本当に大切なことを忘れてしまいます。そう、一度は、その素晴らしい愛の中にあって、その夫と妻が一緒に笑い合って、お互いがいないと寂しくて、でもそういうものが今度はだんだん自分の願望、自分の欲しいもの、私のためにこれをしてほしい、私の夢を満たすために、私の目標を達成するために、そのようになって、しまいます。そして自分のために戦うようになってしまいます。あなたがキリストをその結婚というものから見失ってしまうと、聞いてください皆さん、あなたがそのキリストの福音と憐れみを結婚から消し去ってしまったとき、その結婚というものはそのただ生のこう空っぽの関係となってしまいます。あるチーズケーキの話をちょっとしますけれども、ある方がとてもチーズケーキが上手だ、チーズケーキを作るのがとても上手で美味しかったんですけど、そのあるパーティーで、でそのパーティーの中で、チーズケーキをお皿に乗せて手に持ちながらいろんな人と話をしてたんですけど、その 一キロのチーズケーキがその誰かに取り去られてしまったとき、本当にえがっかりと思いましたが、すいません、そのキリストを除外してしまって自分だけの、その自分だけその写真の中に見ているような状態であると、あなたはその本当の結婚の豊かさ、良さを見失ってしまいます。素晴らしいものがあるのに、その素晴らしい先ほどのおいしいチーズケーキを食べずに終わってしまったように、確かに私たちその毎日の生活でいろんなことをしなくてはならないんですけども、でもその中でも決してそのキリストのことを見失わないでください。パウロはこの奥義は偉大だと言っています。この女性のこととかガールフレンドのこととか、そういうことがミステリー奥義だとパウルは言ってるのではなくて、この男性と女性が2人が一体となる、この奥義が偉大だとパウルは言っています。ですからトイレの掃除をしたり、コーヒー用意したり、朝ごはん用意したり、いろいろそういうことをしていると、もっと本当の大きなものを見失ってしまいます。目の前の忙しいことばかりに、気を取られていると。もちろん私たちが完全にはできないからといって何ほっとけばいいものではなくて、私たちはそれを見上げながら、私たちは完全ではないけれども強い夫婦関係、結婚というものを築いていくことができます。そこにはもちろん失敗も壊れたところもあっても、でもそこに憐れみがあり、謙遜があり、愛があり、その時にそう神のその結婚生活というものがそのキリストと福音を表す広告塔となります。そう醜い、夫婦生活というものはまるでこう落書きをこうスプレーで落書きをこう壁に塗ったようなものです。その夫婦間の間に壁ができたり距離ができてしまって親密な夫婦関係がないとき、そなたが自分のことばかり考えているとき、それは壁に落書きを塗っているようなものです。書いているようなものです。 皆さんはどうか分かりませんけど、私はその壁の落書きを見るたびに怒りや不安や、そういうものを覚えます。私たちのあなたの結婚、あなたの結婚がその福音とキリストを表す広告と巨大看板になることもできれば、その落書きだらけの看板になることもありえます。わかります。皆さんがもちろん完璧な夫婦生活、結婚生活を送ることはできませんけど、でもそこに人々があなたの夫婦生活を見て憐れみを見たり謙遜を見たり、謙虚さを見たりすることができます。で、私もこの週末夫婦喧嘩があったんですけども、朝ごはん食べて早く出発しなきゃっていう時、そしたらなんか奥さんが怒ってるような顔をしたので、どうしたのって言ったら、大丈夫って聞いたら、そしたら妻が、まあ、大丈夫なように頑張ろうとしてるけどって言われたんですね。そして妻のなんかお父さんっていうのは出かける前にもちゃんと車のタイヤに空気が入ってるかもちゃんと確認してくれたそうなんですね。でなんか彼女はその車に空気が入ってなかったっていうことをちょっとなんか、うちのお父さんはいつもちゃんと見てくれたのにっていうことで怒ってたみたいなんですね。ですから皆さん、これは聞きたくないことかもしれませんけど、周りの人たちというのは皆さんの結婚生活を見てキリストや教会というものを判断します。あなたは あなたがの仕事をする方法ではなくて、あのいろんな趣味のスポーツを上手にするかではなくて、あなたのその結婚生活というものが神様のご栄光を表すからです。お祈りします。どうぞ神様、私たちがこの夫婦生活を通してあなたの福音を表すことができるように助けてください。まだ福音を聞いたことがない人のために、その事務で職場で、また私たちがそういうところで、その私たちの結婚相手のことを話す、その話す方法で、話す仕方で、 そこで本当にあなたのご栄光が表されますように助けてください。でも皆さん、ここにはその夫婦生活の中で傷つき疲れている方もいるでしょう。どうぞ神様、あなたがその方たちに希望と目的を与えてください。また中には、ここには、あの離婚を体験して、そのことでまだ心が傷ついている方がいるかもしれません。神様、その方たちに恵みと癒しを与えてください。また独身者の中には、その結婚を恐れている人たちもいるかもしれません。それに周りを見てみると、クリスチャンの夫婦生活なんてノンクリスチャンの人たちとほとんど変わらないじゃないかと思って、その幻滅している人たちがいるかもしれません。でもこの暗闇の中でねじ曲げられてしまった結婚というもの、でも本当はそうではなくて、その神様のご栄光を表し福音を表す、その素晴らしい結婚というものを独身者の方たちが、見上げ求めることができるように助けてください。その結婚の中で憐れみを感じ、憐れみを表し、その福音を伝えることができるように、イエス様の御名によってお祈りします。アメン。